FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。だいぶ押し詰まってまいりまして、この番組もあと残すところは2回、今日を入れて2回ということになりました。寒い日が続きますが、この寒い中で大変な仕事をしていらっしゃる方がいらっしゃるんですね。最近新聞市場を賑わしておりますが、西宮市では発掘調査があちこちでやられている。皆さんもその新聞市ご覧になったことがあると思いますけれど、一体どんなことが起こってんのかなと思いまして、今日はまた郷土資料館に行きまして、館長さん郷田さんにそんなお話を聞いてみようかなと思ってやってまいりました。皆さんももし手元にあったら新聞紙を阪神版のところを開いていただいて、そんなことを読みながらまたお話も聞いていただけたらと思います。郷土資料館にやってまいりました。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
またお世話になりました、はい、今言いましたように新聞市場で発掘調査が行われているのは確か2回各紙で出たと思います。
そうですね、まだ全部できてないかもしれませんので、はい、これからまだ
これからまた出るところ
かもしれません、
はい、なかなかお忙しそうで、この寒い時に外で発掘現場だと大体寒いところ、冬は寒いところ、夏は暑いところ、
ね、はい、
決まってますか？行ってらっしゃるわけですね。
そうですね、うちの学芸員の、はい、山田とそれから森下がそれぞれ別々の現場担当してます、
はい、別々とおっしゃいましたが何箇所やってらっしゃる、
は
い、
今2箇所ですね。
2箇所ですか、はい、一つは
1箇所はですね、はい、高塚古墳といいまして、はい、市南部の芦屋市との市境に近いところですね、高塚町なんですけども、そこに古墳が1基ございまして、はい、そこの発掘調査に山田が関わっております。あ、そうです
か、はい、これは前から分かってた遺跡、
ね、そうですね、以前からここに古墳があるというのは分かってたんですが、
そうでした、ね、
発掘調査の原因となれば開発事業が立ち上がりそうだということで、
開発されるようになった、
そうですね、それに先立って発掘調査を実施する、はい、ということになります。
宿側からちょっと上がったところ、
そうですね、10分ぐらいのところだと思います、はい、
なんか大きな山みたいなところがあって、ね、あんまり人が近づかなかったというか、お住まいやったんで、
そうですね、個人のお持ち物だったと聞いておりまして、はいはい、長く、そういった形で家が建たずにあったもんですから、雑木林のようになっているところです。その中に古墳が行きございます、
それがそのままある場合はもうそれで結構、
はい、そうですね、
何もしなくてもいい、はい、あそこには古墳があるでということさえ分かっていればいい、
そういうことですね。
そこを手をつけるとなると、はい、ちょっと待ってください。
そうですね、やはり何もせずに亡くなってしまうということはこれは一番良くないので、ね、どういったものがどういう形であるかということをやはり調べないとダメですので、うん、発掘調査を実施するということになります、
は
い、
でそこからもう何かものが出たんですか？
はい、これ横穴式石室の古墳でありまして、はい、中からですね、古墳の残りは非常に悪かったんですが、床面といわれます埋葬する地面ですね、こちらの地面は残っておりましたので、そこに当時の焼き物の素液ですとか、あるいはですね玉ですね、はい、ビーズのようなものなんですけども、これが2つばかり、そういったものが出てきてますですね。
あ、そうですか、はい、随分古い古墳なんですか？
年代としては6世紀の終わりから7世紀初めぐらいということになります。ですので奈良の方で行きますと、はい、もうすぐ飛鳥時代が始まるという頃ですね。
まあ、そんな時代の古墳が西宮に古くからあったんだけれども、まあ、この度開発に伴って調査をされたということなんですね、はい、もう一方の 現場というのは、はい、
これは高畑町遺跡と名前が似てますんですけども
似てます、ね、
高畑町遺跡といいまして、はい、現町名で言いますと深津町になります。
深津町、はい、北口ですな。
そうですね、はい、西名北口の南の方で、はい、ショッピングセンターのさらに南の今駐車場になっているところですけども。
あ、ガーデンズの駐車場、はい、南側の駐車場、
そうですね、山手幹線、ね、そうですね、山手幹線の向かい側になりますが、はいはいはい、そこの一角を今発掘調査始めたところですね。
そうなんですか、はい。いや、そちらの方も何か開発というか、はい、手がつくでということで。
そうですね、あれ、これここ土地所有者がですね、はい、阪急電鉄さんですので、はいはい、まあ、阪急さんが何がしかの開発をされるということで、やはり同じようにその前にですね、うん、地面の中の様子を見て遺跡の状況を知るということで発掘調査をしてます。ここは学園の森下が見てます、
はい、あれは駐車場になる前は何やったですか、ね。
ですね、第二球場であったり、 あるいはそのグランドですよね、フットボールなんかやってたと思うんですけども、 ね、その場所だったと思います。
でそこが一旦駐車場になって、はい、で今度はそこへ何かものを作ろうということで開発が始まる。
そうですね、
でそれやったらちょっと待ってください、はい、今まではまあ表面だけのことやったけども、ね、はい、これからまあなんか杭を打ったりされるんやったら、遺跡があるとこが潰されたら困るということでやられた、はい、
そうですね、まあ、やっぱり事前に中身を知っておいて、それをまあきちんと記録しておかないとですね、ここに何があったかというのがもう永久に分からなくなりますので、
ね、
それをやっぱりとどめるというのは大事ですね。
JR を越えて南が津と稲荷町にあった、はいはい、稲荷山古墳ですか、はい、あれはすごい大きな古墳やったんやでという話は分かってる、けれども記憶はないという。
そうですね、
もうああなるわけ
です。そうですね、痕跡しか残らないということになりまして、まあ、古墳ですとまだ人の口に上がる、人口に上がることは結構あるんですが、そうそ
うそう、うん、もう
駐車場ですと本当に下に遺跡があるかどうかも 誰も知らないので、私どもは知ってるんですけども、他の方はご存じないですから、やはりそれはあんまりよろしくないということになりますね。
高畑町の方はね、
はい、
まあ、いわば北口に近い、で、あの辺っていうのは実は郷田さん何遍も何箇所もやってらっしゃる、はい、
もう何度もこっちの放送でもですね、申し上げさせていただいた通り、はい、西宮北口から先ほどおっしゃった津戸のあたりですね、はい、これ一連の遺跡なんですが、そうそうそう、西宮市はおろかですね、はい、この周辺の地域にとってもまあ一番大事な遺跡と言っても過言ではないところですね。まあ、今その威嚇を掘ってるということです。
だからあの辺はもう何か掘ったら出てくるというのは分かってて、
はいはい、
やってはると、
はい、もうまず間違いなく出ます。
間違いなく出ましたか、
はい、はい、出ましたですね。
そうです、はい、その話はおいおいにということで聞いてまいりたいと思いますが、はい、高畑町遺跡ということになるわけですね、はい、ならどんなものが出たんかいうことまず
そうですね、
聞かせていただきましょうかね、
は
い、
高畑町遺跡自身はですね、はい、古墳時代のごく初期、まあ、卑弥呼の時代というふうによく言いますが、はいはい、その卑弥呼の時代から、鎌倉時代ぐらいまでですので、はい、まあ、紀元後3世紀から、13世紀ぐらいまでの1000年間ぐらいにわたってですね、はい、ずっと続いた遺跡なんですけれども、今回掘ってるところはですね、はい、それのうちの5世紀の中頃、はい、時代区分でいきますと古墳時代中期という時代なんです。
中ほどということです。まあ、古墳に入ってからの、
はい、ね、5世紀中頃ですので、まあ、西暦で言いますと450年ぐらい、
はい、
今からやっぱり1500年少し前ということになりますが、そこの、まあ、その時代のものが出たということになります。
そうですか、はい、珍しいもんでしたか。
そうです、出土したものはですね、はい、実はほとんどが木製品、はあ、木でできたものでありまして、はあ、それがまあかなり大量に出たということです。ほうほう、現地はですね、粘土がかなり溜まっておるところでありまして、はい、それがまあ傾斜しているところに粘土が溜まったような状況で、水田もしくは沼地、まあ、水田であろうと思われるんですけども、そういった場所の上にですね、木製品がかなり大量に溜まっている状況が今見つかっております。
1500年前に田んぼやったでということですか、
はい、そうですね。
ああ、そうですか、はい、そこどれぐらいの広さであれ調査、発掘調査やってらっしゃるんですか。
は
い、
今掘ってるところは、1000平方メートルですね。で調査対象位は3500平方メートルほどございますので、あ、まあ、その一部を今発掘調査入ったというところですね。
これ計画としては、はい、予定としては、はい、もうそれで大体終わるわけです。
発掘のもう期間としてはですね、はい、この11月10月ぐらいから始まりましたんですけれども、はい、来年の9月ぐらいまで ですので、まだまだ半年以上まだまだ続きます。でその一角がようやく、まあ、今回あの一定の成果が出たの で、
うで、
こうしてあのお知らせすることができるということになります。
あ、そうなんですか、はい、さあその出たものについてもう少し詳しく、はい、
そうですね、はい、そこが非常に重要なところなんですが、です、まずあのこう分かりやすいものからいきますとですね、あのキネですね、キネご存知ですかね。
キネというのはお餅つくキネ。
そうです、あれですね、はいはいはい、あのよくウサギが月の中で餅ついてますが、
ウサギがつくやつは上にも下にもつく場所があって、ね、真ん中にいるというやつでしたな。
真ん中少し細いですね。
そうでしたね。
でそれをウサギが持ってあの、はい、お月様の中でキネで、はいはいはい、あの餅つきしてるんですけども、はい、あのウサギの持ち物ですね、これと同じ形のものが今回ですね出ました。で
そんな形のキネやったんですか。
そうなんです。で、あのこれあのそのもの自体はですね、はい、そんなに珍しいものではなくて、あの今まであの複数あちらこちらの遺跡でバラバラと見つかっておって、ね、先ほど申し上げた古墳時代中期のキネはこういう形だろうというのは分かっておったんです、
はいはい、
でところがですね、今回はそれが8本まとまって出たという。
8本、
はい、8本ですね。ここがやはりあの今回注目すべきところでありまして、
餅屋さんやったんちゃいますか。
そういうふうな考え方もできると思うんですよ。ただあの当時はですね、これお餅つきではなくて、はい、多分あの脱穀ですね。
お米とか麦とか、はいね、泡とか、
まあ、中心的なものはあの米になると思うんですけども、あの米のこうもみ殻を取りましてですね、玄米にして、さらに玄米から白米にあの精製していくという過程でこう、ね、縦切り、
その頃でもやっぱりそういう 精米をしてたんですね。
そうですね、まあ、そうしないと食べれませんので、あ、まあ、玄米ですと食べることはないんですが、あの今みたいに圧力がありませんので、
はいはい
は
い、
やはりあの白米にしないとこれは食べにくいということで、一定程度あの制覇はしていくということになりますが、まあ、これに使うキネとウスなんです。で、はい、ウスはまあまだちょっと見つかってないんですけども、
あ、そうなんですか、は
い、で普通縦ギネというとですね、これまあ普通に考えましても2人1組ぐらいで、
はい、
両側からあの交代交代でつきましてですね、
よいしょこらしょでつくわけですね、
つきまして、それであの、まあ一つの組み合わせになるというものだと思うんですけども、はいはい、8本ありましてもですね、これいっぺんに使えません、
そりゃそうです、
ですよね。ですので、なぜ8本あるかというのが非常に大事なところなんですね。
あ、
はい、で、あの、まあ、まだ出たばかりですので、はい、これからあの細かいあの調査をしていかなあかんのですが、私がざっとこう想像したところではですね、はい、この8本まとまってるのは、これ、まあ、あの全国最多の数なんですね。今まで8本まとまって出たことがない。
そんな記録はないんですか。
あの今までは、今まで 2,3 本がせいぜい。で、それもあのこう折れたりですね、したもので捨てたものが、大体あの出るというのが多いんですが、今回はもうそういうものではなくて、
捨てる場所には決まってるでしょうから、そこから、まあ、捨てたものが 2,3 本出てきても、はい、それは順番に捨てたんやなと終わってしまう。
そうですね、まあ、廃棄されたものかなと、ね、ゴミだなということになるんですが、はいはい、今回はどうもゴミではなくてですね、
ちゃんと使えそうな
もの、ちゃんと使えそうなもの、おっしゃる通りです。でこれが多分ですね、あの今少しこうバラバラっとした状態で出てるんですが、それが多分その状態になる直前まで束ねられていたんではないかなというようなことを想像させる形なんですね。
なるほどな。くくってあったであろう縄は解けちゃったけど、その場に固まってあるということは、これはちゃんとまとめて格納されてたな、は
い、そういうことですね。おっしゃる通りです。
ということですね。
ということは8本まとめてどっかに置いてるということになると、この8本何かやっぱり使うために置いてるので、8本分のキネがあるということは、ただ その家一軒、農家一軒ではなくて、
ですね、
あの複数の農家がまとまって何かしてるのじゃないかなという想像はさせますよね。
なるほどね。
でそこが非常に大事なところでありまして、
は
あ、あの今までですね、古墳時代中期はおろうか、はい、あの奈良時代より前の時代のですね、
はい、
あの農業に関わる例えばその集団の大きさとか、家族がどれぐらい営んでたとか、そういうことが全く分かってないんですね。研究 の、 あの糸口すらなかったんですが、今回のこの8本まとまったことによってですね、
はい、
その研究の糸口が見つかったということになります。
なるほど。
これ非常に大事なことですね。
うん。
で私たちのこうなんとなく想像する農村ということになると、これまあ明治、はい、江戸時代ぐらいの農村になるんですが、
そうですね、
まあ、あの杵臼で何かするときにはですね、うん、脱穀するときにはまあ一つの家でお父さんとお母さんと
家族が
寄ってやってるという程度のことしか想像できないんですけども、古墳時代はちょっと違うかもしれないというような形で考えることができるんじゃないかと思いますね。
近所が集まって集団で何かやってたかもしれない、
かもしれません。
なるほど、
はい、 まあ、それがあの正解
かどうか、あるいはそれを頼まれて、はい、営業にしてたお家があったかもしれない。
ああ、考えられますね。ですので、あのこうそういう、こう専業のこう集団があるかもしれないという考えもできますね。ね、
そうか、はい、今までそういうのがどこにも見つからなかったことだから、はい、初めての経験として、はい、これは面白い話になってきそうで、そうですね、
はい、
まあ保管されてたということ自身が、はい、たまたま遺跡掘ってたらこんなもん出てきた、あ、ここに人住んでおってんなというようなことじゃなくて、まとまってあったということになると、これはきっちり保管されてた
な、非常に重要ですね。でその他にもですね、あの波佐というふうに言うことが多いんですけども、あの漢字を当てますとですね、稲か、あの稲はあのお米の稲ですね、で蚊はあのかけるものをかけたりする蚊ですね、あの河川とか
初夏
の蚊とかですね、で稲かと書いて波佐と読ませること多いんですが、あの刈り取った稲をですね、そのままですと湿ってますので、もみがついたままあのこう田んぼに干してる状況、前田さんご存じかと思うんですね。
田舎にありましたな、
はい、今でも多分やってると思うんですけどね、あの稲をかける稲か葉さですね、これの骨の材料じゃないかと思われるものがやっぱり同じように出てきてます。
長いもの、
長いです。長さ3メートルぐらいの木の棒ですね、直径が6センチから8センチぐらいのこう一定した棒な、丸棒なんですけども、それもやはり本当に束ねられたような状態で一括で出てきてます。
いやいやいや、
ですので、あの、まあ、一括で出たことによってですね、あのそれがまあハサじゃないかなというふうに推定できるんですね。これ1本2本出ましてもこれ用途が推定できません。ただの木の棒ですので、
はい、
ところがその9本まとまってますと、頭の中でですね、あの稲かをどうやって組み立てるかなというのを考えますと、左右に1本ずつ立ち上げまして、でそれをあのそのままですと倒れますので、前後にこう斜めにですね支えを立てると、それで1、2、3、4、5、6本になりますよね、
はい、
でその間を3本横に渡すとちょうど9本になるんですよ。で、現場でこれを見てましてですね、私頭の中でさっき申し上げたような絵を描きまして、あ、ぴったり9本だなと。それでとりあえずはもうハサというところにしとこうかということで、あの現状ではハサではないかという推定をしているところなんですね。
稲を干すための桁みたいなものがちゃんと、はい、そのまんまの数で出てきたよと、
束ねてたよ。だからこれは結局使う時にはその紐なり、あの縄をばらしてですね、ちゃんと立てて使うんじゃないかなとい う、
ね、
ちょっとあの出来すぎの想像で想像ができるんですけど、まあ、そういうことを今考えてるところです。
確かにそうですね、はい、でそういうこと自身が今までは調べられてなかったし、
分からなかった
です。調べようにもものが分からなかったということですよね、
はい、そうですね。
これは西宮大したもんですな。
いや、もう、
偉いことです。
あの先ほど全国最多と申し上げましたし、はい、あのこの波佐も多分初めてだと思うんですけども、全国最多 の、 その5世紀中頃の縦杵ということはですね、はい、これ日本最多ということは、これ実は東アジア最多になるんです。
なるほど、
ちょっと話でかすぎますけども、
いやいやいや、
あの実際そういうことでありまして、東アジアでですね、おそらく縦杵8本が田んぼの近くで見つかったのはこれ初めてじゃないかと思います。
ああ、
それぐらいの、 あの重要さレベルのものですね。
いや、すごいな、これ
すごいんです。で、あの出たものは本当に木がですね、もう1500年前の木ですから、はい、今はもうあのだんだん黒くなってきてですね、本当にこう劣化してるんですけども、もの自体は地味なんですが、そのものの持つ意味というのはものすごく大事、非常に大事なものですね。
なるほどね、これ大発見になるかもしれません、
はい、
でそういうことだと、全国的に西宮のこの発掘調査、はい、あるいはこの遺跡っていうのは注目を集めることになりはしませんか。
実際にですね、もうあの現場の方にはあの各地の研究者が
来られて
もう見に来られてます。いやいやいや、でいろんな意見を頂戴してます。
あ、そうですか、
はい、
すごいな。これからのこの調査研究のこの道筋いうのがこれからまた出てくるんでしょ
う。そうですね、
面白そうですね、
はい、それだけにあの発掘調査のですね、現場はやはり緊張しますので、あのそういうこう期待にですね、応えるような精度の調査をしなければならないということで、これはこれでやはりなかなか厳しいものがあります。
大田さんってなんか非常についてる人みたいな感じがしますね。というのはね、
はい、
この前ほらガーデンズの前の北口の駅の方の調査の時に、大きな井戸が出てきて、でこれは普通の家庭の井戸じゃないという話ありましたよ、
はいはい、
あの時もこんなものめったに出んもんやとおっしゃってた、はいはい、それが出たわけでしょ、はい、それからそのそばでは木管まで出たという話ありましたね、で今度は本当に全国で初めてそういう束になって木材が出てきた、
はい、
使われてたものが出てきたっていう、なんかあの郷田さんが行ったところにはそういうもの初めてのものが出てくるみたいな気がしますよね。
まあ、この この点についてはですね、はい、2点申し上げたいなと思っていることがありまして、はい、1つはですね、これやっぱり偶然ではないんですね、はい、
あ、そうです。
というのは、はい、まあ、今回発掘しているところもですね、実はそれこそ震災までは、はい、遺跡があったとは誰も知らないところなんです、はい、私も知らなかったです。
で
ところがカーテンズの、ショッピングセンターを作るためにですね、はい、広い面積で、まあ、もともと球場ですから、10万平米ぐらいありましたんで、今回の駐車場のところも含めてですね、はい、試掘調査をさせてもらったんです。
あ、試し掘りを、
はい、全体に30メートルメッシュを組みまして、はい、そこに一つずつ穴を開けていって、
30メートルごとに穴を開けて、
はい、四角い穴を開けましてですね、でそこでずっと調べていたんです。でその試掘調査をやることによって、はい、遺跡があるということが分かりましたので、はい、土地所有者それから事業主の阪急電鉄さんといろいろ協議させていただいて、はい、ではこういう形で発掘調査させていただきますということで協力いただいてるんですね、うん、ですのでそういった試掘調査をやってまず遺跡があるかどうかをチェックするという、はい、これはこちらの文化財保護側の仕事でもありますし、逆にそれを承諾していただいた阪急電鉄さん の、はい、そういう、 こう文化財に対する理解ですね、これがありませんとやはり難しいんですよね。ですので両者の協力で遺跡が見つかるというのはこれも間違いないことですから、そういったことを積み重ねることによって新たに遺跡見つかって、うん、で、はい、たまたま今回非常に重要なものが出たということではないかなと思うんですね、ですので最初のその試掘調査を怠りますと、これはもう見つかっていない、はい、
そうです、
ですのでもう本当に今はもう分からない状態だったと思いますね。ここはやっぱり重要なところですね、ですので本当に最初が重要だなというところがあります、
はい、
でもう一点なんですが、はい、これはちょっとお話しめいたことになるんですが、はい、実は今回縦杵5世紀のものが出てるんですけども、私もう20年ほど前、はい、震災の前かな、全国のですね縦杵を集めまして、はい、形式分類してですね、はい、変年をしてそれを論文に出したことがあるんですよ。でそれがうまくいきましてですね、現在もそういう、 こう分類を採用していただいて、でその変年も今回の縦杵を見ますと、はい、非常に合致してますので、その論文も正解だったなということがあるんですけども、ね、ずっと20年以上前からそれ縦切りの勉強してまして、で僕最近3年ほど前にも それに関する論文をちょっと書かせてもらったところなんですね。
で
今回それ出ましたので、これは非常にこう嬉しいなと。
予期せぬことでしょ、
はい、もう自分でそういうことに当たるとは思ってなかったので、
たまたま昔書かれたことが今目の前で現実に出てきたと、
はいはい、 でそれにさらにですね、はい、今辰馬高校資料館の館長されてる、上原先生、
はい、
上原真人先生なんですが、はい、この上原先生が全国の木製品をこう修正したものすごく大きな報告書を出されたんですけども、 その時にもこの縦杵をやはり私 の、 論文をこう引いていただきましてですね、そこでもきちんと記述していただいてるんですけども、そういった方がたまたま辰馬高校資料館の館長でいらっしゃったと。
今西宮にいらっしゃる、
今西宮にいらっしゃいますので、そういったことが重なって非常に偶然とは言いながら、
時期と人とがうまいことをだということ、
絵にしを感じます ね。で上原先生にもやはり現場をすぐ見ていただいて、いろんなコメントをいただきました。
いやいやいや、これ偉いことやな、本当にやっぱり郷田さんなんかついてるなと思います
ね。
いやいや、そういう本当に大事な時にいらっしゃって、ちょうどその時に出てきたものがそういう価値のあるものという、はい、研究の価値のあるものということですね、はい、だこういうものが出てくると、はい、今後どんなことが暗示されると思いますか？
そうですね、これ水田ですので、はい、水田本来はですね、あまり物が出ないところなんです、はい、田んぼで物が出ると、お米作りにくいですから、
そうです、ね、
田んぼのいらないものは全部外で出すというのがこれ基本ですので、これから広げていくところはあんまりこう異物が出てくるということではないんじゃないかなと思います、はい、ただ水田ということになりますので、例えばその、あぜがどういう形であるかとかですね、水田の規格区画の大きさはどうかとか、はい、そういうことに今度はこう調査の中心が移っていくかなというふうに思ってます。
大きな農場やったかもしれません、
はい、そういうことですね。で古墳時代 の、 田んぼというのも分かっているようで分からないので、これはやはり場所場所によって随分形が違うようですから、その一つの形を今回は追求するということになるのかなというふうに思ってます、
1500年も前やったらね、はい、その自分の住んどるとこのそばで何か農業してたように僕は思いますけど、あんまり遠くのあそこにうちの仕事場あんねん言って行くようなことじゃなくて、近くにあったんじゃないかなと思います。家は出てこへんのですか？
家はね、今回の場所ではまだ見つかってないですね。それこそ西宮ガーデンズの中では見つかっておりますので、住む場所とそうでないところはやっぱりきちんと分かれてるんじゃないかなと思います。
なるほどね。じゃあこれから その異物をどうされるんですか、出てきたものは。
まずはですね、水につけまして、はい、酸素とのこう接触を断つと。
なんでそんなこと。
酸素に触れますとですね、これ急速に劣化していくんです。1500年前のものですから、玉手箱と同じでありまして、はい、開けてしまうと劣化が一気に進みますんでね。
金と一緒です、金属と。
そうなんです。ですので、それをまず断つということで、水につけます、
うん、
で一定量木製品が溜まってですね、全体が把握できましたら、今度はそれをですね、それに樹脂を含浸させて、それ以上破壊が進まないようにするという化学処理を行います。
えらいことするんですな、
はい、でこれがやっぱり数年かかりますので、うん、今回出たものは皆さんに見ていただくのはやはり数年先になるんではないかなと思います。
なるほどね。そう、専門家が言い張って、はい、そういう処理をしていかれるわけ。
そうですね。
でそれできたものはどこ置かれるんですか。
この郷土資料館の収蔵庫にやはり収納したいと思っております。
まあ、郷土資料館の収蔵庫はすごい大きな収蔵庫ですから、そこへ置いとけば大丈夫という、まあ、湿度温度なんかもかっちりしているので、はい、まあ大丈夫という。
そうですね。
まあ、
処理できれば市民の皆さんにもお披露目したいと思ってます。
そうですね、はい、これはだいぶ先のことになるでしょうけど、やっぱり市民の皆さんに見てほしいものを、いうことになりますね、はい。いや、それにしてもすごいな、これ1500年前の生活の様子が分かってくるっていう。単にこう開発があるからちょっと調べさせてください、記録だけ残しておきますということじゃなくて、はい、そのことからいろんなその頃に住んでた人の生活の様子とか、はい、分かってくるかもしれない。
そうですね。それは具体的に皆さんにお伝えするのが私たちの仕事かなというふうに思ってます。
そういうことですよね、はい、文化財っていうのはやっぱりそういうふうに郷田さんがいつもおっしゃってる、保存が大事やけど活用も大事やというのはそういうことなんでしょうね、は
い、そういうことですね。
きっちり残してそれをなるべく広くの人に、多くの人に見てもらう、知ってもらう、はい、それでまた歴史の認識がしっかりしてくるっていう、はい、まあ、そこにこの郷土資料館の使命があるということなんでしょうね。これから新たなこの調査がされます、それから広がっていきます、さらにこうそういう出土物が保存されていきます。現場でいつも説明会あります、
はいはい、
発掘調査の現場説明会、困難は計画はないんですか。
今回 の, 遺跡についてはですね、はい、木製品ということもありますので早急に取り上げる必要がありますから、これはちょっと現場説明会をやるこう日程が組めないということ で、
ね、
申し訳ないんですけども、
今回できない
です、はい、ただ今作業がですね、はい、阪急西宮ガーデンズと南側の駐車場の間に歩道橋がかかってるんですが、そちらからもういつでもご覧いただくことができますので、ちょっと小さい双眼鏡持ってきていただいて見ていただくと、
ちょっと高いところに登ったらね、
はい、ご覧いただくことができますので。
そうか、ガーデンズの一番南東の角ぐらい、はい、西、いや南西の角ぐらいからやったら、はい、ちょうど妙様子格好で見られるわけですね、は
い
は
い、よく見ていらっしゃいますね。
そうですか。いや、僕はアサヒビールの時も寄せていただいた、現場へ寄せていただいて拝見しましたし、今回もぜひ拝見したいなと思ってますので、暖かい日があれば、はい、ちょっと寒い日はという感じ、はい、これはいつ頃まで、この今の現場だけで考えたらいつ頃まで見られます。
もう木製品はですね、はい、ぼちぼち取り上げにかかりまして、ね、年内には一旦段取りどこまで締めるということになります、は
い
は
い、あ、そうですか、はい、いやいや、これからまだまだこの調査研究の方は、いろんな段階を経てこの文化財保存ということになっていくんだと思います。とりあえず今日は発掘現場のお話、どんなものが出たのか、どういう価値があるのか、それを通じてどんなことが分かるのかというお話を、郷土資料館の館長さん、郷田さんにお話を伺いました。郷田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お忙しい時にいつもすみません。
どうもございません。
ありがとうございます。また今年はこれで、はい、終わるかもしれません。来年またよろしく。
どうぞよろしくお願いします。
いいお年をお迎えくださいませ。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。